全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ここからはこれで5社のプレゼンテーションそれぞれ終わりましたので、まあ、あと、数十分間石塚さんへの質問を含めて全体に関してちょっとお話しできればと思ってますので、石塚さんですね、まあ、非常にこうメディアコンシャスというかが強いというか、要するに、一番最初はそのワイパックでワイパックレディオっていうのをやっていた時に、実は建築系ラジオのスタートとほぼ同じぐらいから、つまりもう3年ぐらいやって出たわけですよね。で結構長い間やってます。でそれからアーキティビーもこ これは実は僕は、運営側で関わってましたけども、アーキティビーの時もかなり、今までやったことがないような形で、要するに4台の、スカイプをつないで、各地を中継しながらそれを全部ユーストリームで配信するということをやっていたり、かなり技術的でも高度なことをやって、ました。でそれはそれこそ去年の建築文化週間で、彼らが主催をして中心的になってやってました。それからさらにですね、今回の AM っていうのは出ましたけど、その前に、文学フリマで、石塚さんがもう一冊別の雑誌を出してたと思います。それからそのネモハの、前後が、文学フリマで、今後ですか、2号が出た時と同じ頃に、それって今回プレゼンテーションに入ってなかったと思いますけども、一応何が出た
の、趣味的なもので奈良という NARA と書いて奈良なんですけど、それは自分が趣味がそのアニメとかが好きな、まあ、ちょっとオタク的な要素がありましてNARA はアーキテクチャ&アニメーション、逆からちょっと違う視点から読んでみるっていう、要するにアニメーションとアーキテクチャの頭文字を逆から読むみたいな本で、それは僕とあとは学部の時の同級生と、まあ、山道くんも帰国してくれてるんですけどもっていうので、その、まあ、アニメっていう、まあ、自分の好きなものと建築ってものが、まあ、なんか実はどっかでつながっているような気がしていてっていうことをちょっと、まあ、つらつらと書いてみようかなっていう、まあ、それはまあ今回の出版っていう形にする方がいいんじゃないかっていう中では、ちょっと自分の中ではつながっているところです。
ありがとうございます。今ですねお話をいただきましたけど、まあ、この中で AM っていうのは数日前に出たので多分ほとんど見た人いないと思うんですが、ちょっとそれこそ今手元にあれば皆さん見ていただいて、でこれに関しては僕はやっぱり、ネモハを編集している加藤君からちょっと一言いただきたいと思うんですね。で、加藤君が見てなかったら見てほしいと思うんですけど、僕は、これを見た時に、まずね、すごい、まあ、これだけ40人集めて、これだけの、まずデザインをして、冊子を作ったってすごいと思うんですね。一方で、一人一人が喋ってることがすごく少ないような感じもしていて、やっぱりなんとなくどれぐらいですかね、1000字ぐらいじゃないですか、1000字ぐらいずつ書いたぐらいだと何を言いたいのかやっぱりこれだけでは見えてこない。でそこをその点だとネモハとすごい対極にあるわけですよね。ネモハは、逆に分厚いと、だからその人数的にはネモハより多いかもしれないけれども、だけど一人一人が言ってることは非常に少ないと。でそういう意味でちょっと、今日はネモハから加藤拓郎さんに来ていただいてますので、加藤君の方からちょっと一言、何かお願いします。
ネモハを編集している東北大学大学院の五十嵐健の加藤と申します。この AM ですかは、僕にも五十嵐先生からメールが来て、でちらっと見たんですけど、で内容は全く把握してないんですけど、発足したというか、書いている執筆者をどう集めるかっていうことが結構ネモハと似ていて、昔は、建築文化とか結構書くメディアがあったと思うんですけれども、今はあんまりないと。そういった中で、若手がツイッターとかブログとか、書ける人をとか仲が良くなった方々を集めて、なんか連携して、執筆していくという、現代的な、なんというか書き手を集める方法ですか。そこはネモハとよく似ていて、ネモハの書き手は、市川が、個人的に 面識がなくてもブログとかツイッターを読んでいて、この人書けそうだなと思った人にアタックをしていたりしているので、でも1号は特集がブックガイドなんですけれども、それは27人の書き手が、集まっています。で、違うと思ったところはやっぱりそのテキストの長さですね。ネモハは1万字以上の論考が基本、1万字前後ですかの論考が基本なので、ブックガイドはもちろん違うんですけども、そうですね、その敷居の高さというか手軽さみたいなものは、やっぱりそちらの方が人数をより多く集められるのかなと思いました。
僕が思うに、まずその、こういうふうに自分たちで、雑誌を作ると。で、今回 PDF が一番最初で、これ自体やっぱり結構世代の違いを感じるなっていうか、刷新する必要って本当はないんだっていうか、 PDF の方がよっぽど回りやすいわけですよね。でもちろんその、お金は、取れないかもしれないですけども、だけど PDF で一気にこう普及するというか、僕もちょっとメールを受けて、それ見た瞬間にやっぱりある意味 PDF で先に先行して出たのは本の方が遅れたからだろうという気はしたんですけど、逆に一方で PDF の方がよっぽど普及するから、これや一発目でこれやっちゃったら PDF で本作るっていう方式がだって出ちゃったら、今度本の方がなかなか対抗しにくいなとか、そういうふうにも思うわけですよ。で、そういう意味で石塚さんのこれまでの例えばポッドキャストもやってるわけですよね。で、それから、さまざまメディアを駆使して、建築アーキティビーですか、アーキティビーの時もそうですし、いろんなことをやっているっていうのはすごく興味深く見てます。で、ちょっと聞きたいのは今後の展望ですよね。なぜこういうことをやっていて、それを何につなげるかっていうのは、これは後に、ネモハの加藤、さんにも聞きたいと思いますけども、これを作って次はどういうことをやりたいんでしょうか。
そうですね、これは完全にこうなんていうか、お金もはもちろん手に入らないことなので、完全に自分のためにやっているっていうのがかなり正しいかなと思うんですけど、なんか僕自身は自分の設計とか、設計っていうのはいわゆるうまい方じゃなくて、コンペとかも割と出したんですけど、全くかすりもしないような感じで、自分自身何で勝負できるかとか、あるいはどうやったら自分成長できるかっていうふうに考えたときに、とにかくいろんな人の言葉に触れてみるしかないかなと。で、それでどれだけ自分もアウトプットを出していけるかっていうことの繰り返しでしか成長できない気がして、で、そういう意味でじゃあそういうものに触れるところがないように感じたので、じゃあ自分で作るしかないじゃないかっていう、基本的には自分のためにやっているというのが、で、それが意外とYPAC とか KDB とかいろんなことをやってる中でそう思っている人は意外にも多いということに気がついたので、じゃあそういう人と一緒に作っていけばそういうことができるんじゃないかと、そういうことはみんな感じてるんじゃないかっていうことで、やっているというのが、なので基本的に今後の展望っていうのは、あまりないといえばないんですけど、自分がどう成長していけるかってことに興味があるっていうことになってしまうんですけど、
これについてちょっと上の世代の方々から、コメントなり、一言なりいただければと僕は思ってるんですけど、例えばその日野さん ABBS というブログをされている、ある意味やっぱりそれはその世代を代表すると思うんですね。だって今 BBS ってないですから、で、今の形式とは明らかに違っていて、その形式の違いというのは内容の違いにも反映しないとは限らないと僕は思うので、日野さんからもちょっと、この AM という雑誌を出した、石塚さんたちに対して何かコメントあればと思います。それからそろそろちょっと高橋さんから何か一言
メディアが違うのはさ、時代が違うからでしょ。僕らの時は別に PDF ってなかったし、 別にワードで流してもよかったけど、でも流す起点ないからね。それだけのことだと思うんですけど、多分ね、掲示板とは終わらないじゃないですか。ずっとやってるから、あれ会話ですよね。で、なんかこう、こういうものをまとめるって多分ちょっと違うことだと思うんですよ。で、だから別に掲示板に目的がないのは普通のことですよね。でもこういうものが目的が、まあ、むしろ特になくて、つまり自分のためだっていうと、読者っていうのは何を求めてそれを読むのかなっていうのがちょっとよくわかんないなと、素朴な、いや、中身をちゃんと読んでるわけじゃないんで、ちらーっと見て、あ、こんな感じかっていうだけを見たんですけど、素朴にはそんな風に思いました。これは誰に向けて書いてんのっていうのがちょっとね。それはじゃあ掲示板で何だったって言われると、いや、あれはまあ、それこそ趣味というよりもなんか飲み屋の話してるのとあまり変わらないようなところもあるんで、いや、つまんない話すると、つまんない話っていうか、面白い話をしたいとは思ってるけれども、それ以上のことではないっていう点で、そんな差はあんまり関係ないという気もするけれども、まあそんな感じですかね。
ちょっと僕からも、
あ、そうそう、
坂根と申します。ちょっと一応紹介してください。僕はもともと建築やってたんですけれども、つい先頃まで純駆動っていう本屋で働いてまして、でそこでまあちょっとイベントとかですね、まあ、棚の企画とかいろいろやってまして、今の石塚さんの発表にはすごい共感する面と、まあ、聞きたいことがいくつかありまして、で僕はその本屋でイベントやってたっていうのもその流れは結構一緒で、お店に50人ぐらい入るような会場はあるんだけども、まあ実際イベントをそこでやったとしてもせいぜい50人来てくれて帰って終わっちゃうっていう、まあその効果の小ささ、まあ売り上げにもなかなかつながってこないっていうことで、じゃあやっぱポッドキャストかまそうかとかですね、ユーストリームとか映像配信できないかっていうことを考えていったということは僕もやってまして、でまあそのやっぱりウェブの方のシステムっていうのがある程度誰でも使えるような形になってきたので、やっぱりその例えば純駆動とかだったらウェブの担当の人がポッドキャストぐらいだったらできるよっていうことで、まあ、録音して、まあ、配信するっていうこととか、あとはもう一つその僕がやった時は中森明夫さんっていう作家さんの方からですね、依頼があって、もっとちょっとその配信できないかと、で純駆動でやってもいいけど、あんまりそんなに広がらないんだったら、また他のところあるんちゃうかっていうので、まあニコニコ動画の人と話してたら、まあできるっていうことで、まあニコニコ動画の人の配信をしたら、やっぱりまああそこはもうずっとレギュラー番組を流してるんで、まあ単発で配信してもせいぜい、まあ1000人見てくれるかどうかっていうところが、やっぱりまあ6000人、7000人っていう人がまあ見てくれるっていう、まあそういう広がりがあるっていうことがあるんで、まあ一つ聞きたいのは、こういうまあメディア活動ですよね。で、そういうのをまあ広げていく中で、その実際に自分が発信しているものが届いているっていう手応えがどれぐらいあるのかっていうのが一つと、で二つ目は、その僕がまあ本屋でやってた時のモチベーションっていうのは、まあ小説家の方とかすごい面白い人がいるんだけども、まあエンターテインメントは別として純文学をなかなかやっぱ読んでもらえないっていうことがあって、まあ例えばまあ、青木淳さんじゃなくて青木淳吾さんっていうまあ小説家いるんだけど、この子面白いんだけど、なかなか部数が伸びないっていうんで、もっと知ってほしいっていうモチベーションで、まあそういった配信をしようっていうことがあるんだけども、例えば今、議論の場を設けるっていうだけじゃなくて、80年代にですね、例えばこいつすごい批評書くでっていう人がもう出てきてるのかどうかですね。まあ一つの指標としては、まあ先頃南康弘さんの、まあ本当にああいう文章を書ける人は70年代でもいるかなっていうぐらいになったんだけど、80年代に実はあれぐらい書けるやつがもう出てきてるよとか、南康弘、はい。そういったまあ批評が書けるようなレベルの人が80年代にもう出てきてるよっていうようなことがあれば、ちょっと教えていただきたいと。
80年代生まれってことですよね。
そうなんです。付け加えて。
あ、いや、どうぞ。
はい、私、金子と申しまして、今は、芝浦工業大学の八塚はじめの、研究室に在籍しています。 で今回もメタボリズム展の関係で豊川さんや日野さんとご一緒に企画のお手伝いをさせてもらいました。でですね、僕の、まあ、自己紹介はまた後でプレゼンもしますので、まあ、それよりかは、まあ、今やってることとして僕は、まあ、批評みたいなことをやりたいので、ちょっと本を作っている方々にちょっと質問があるんですけれども、さっき南さんのお話も出てきましたけど、まあ、批評というものは可能だとお考えなのかどうか、今の時代そういうものは可能なのかどうかも含めてちょっと話聞きたいんですけど、社会との関係とか、まあ、建築単体の在り方に対して、まあ、どう思っているかも含めてちょっと聞かせていただけるとありがたいなと。80年代の人たちってどんなこと考えているのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思って今日来たんで、聞かせていただけるとありがたいなと思います。
はい、まずさ、一緒に届いているという実感があるかとか、そういうことだったと思うんですけど、まあ、割と最初にやっていたのはその YPAC というので、ポッドキャスト放送が僕の中でそのメディアっていうのをやっていく中で重要だったんですけど、まあ、ポッドキャスト放送を始めて、まあ、それもほとんどなんというか建築系ラジオってやってるし自分たちもやってみようかみたいな感じで、まあ、なんか機材も別にiPod とマイクがあればできるしみたいな感じで始まったんですけど、でそれをやってみて最初はまあ結構内輪乗りでやってたんですけど、意外、まあ、Twitter がちょうど結構日本で普及してきた時期と重なっていたんで、その Twitter とかでこういつも聞いてますみたいなのがこう投稿した時に来たり、あとまあイベントで会った人に、あ、聞いてるよみたいなことを言われて、あ、実は自分たちが話しているようなことでも、まあ、誰かにその出してみる、パッケージして出してみれば意外と聞いてくれている人もいるっていうことには、その時最初それはすごく思って、で、まあ、ユーストリームとかをやっていると、まあ、当然見てくれている人の数が分かるので、このくらいの人にはまあ少なくとも届いているなっていうふうに感じたり、でも、まあ、じゃあこれ以上のある一定な数に行くとこうなんか増えなくなってくるんですね、その視聴者数とか。え、じゃあここを超えるにはどうしたらいいんだろうとかいうことを次考え出したりして、であとはまあ個人的にはその文学リマで自分と、まあ、そのアニメの方の雑誌を作った時に、まあ、全然売れるとは思っていなくて、で、まあ、自主製本して、まあまあ、40部ぐらいだろうとか持ってったら意外とすぐ完売してしまって、まあこういうのも作ってみればまあどこかには届くんだなっていう実感はあって、で AM もまあちょっとダウンロードカウントちょっとシステムの不具合で取れなかったんですけど、まあアクセス数は取れていて、まあ、初日はそれなりにわーっと伸びたので、まあ、これもある程度届いてくれてるのかなっていう感じではあるんですけど、多分そのネモハのようにその作ってみるみる減っていくみたいなことはないので、本当に届いているのかっていうことは確かに実感として得にくいとは思っています。ただそのツイッターとかを見ていて、なんだろうな、こう全く見たこともなかったアカウントの人がそのことについてつぶやいていて、それでなんかちょっとずつ増えていくっていう感覚っていうのは確かにあるなっていうふうには感じています。なんというかちょっと微妙なんですけど、で すごい書き手が80年代にいるのかっていうことは、まあ僕らはまだゼロ号で、しかも戦時ということもあるので、それはまあどっちかというとネモハの方が、あれ、ネモハの方が得意な領域なのかなと思うんですね。でこの AM っていうのは割とその設計系の人がまあ多い、衣装系の人が書いてるのが多いというのもあるんで、まあ、その中でやっぱコンペをすごい取っているような人だったりっていうのは、まあ、まあそろそろこの人たちが80年代で何だろう活躍していくその設計衣装の人たちなのかなっていうのは確かにぼちぼち出てきていて、書き手の中にもそういう人何人かいるというのは実感としてあります。 で、もう一点、批評っていうのが可能なのかっていうことは、僕はあまり考えたことがないんですね。その僕もやっていることが基本的に設計なので、まあ、その僕が自分が作った作品に対して例えばこのレスポンスをもらって自分の作品が変わっていくっていうその意味での批評してもらうっていうことはあるだろうし、でその場所がもっと多様にあったらいいっていうふうには感じていたんですけど、その批評が可能かどうかっていうことはちょっと僕はよくわからないですが、
これってこの後討議入るんですよね。
あ、討議入るというか、もう討議の、まあ、討議と討議はまあ連結しちゃって、
これは多分日野さんとか豊川さんとかものを書いてる人もいっぱいいるので、ちょっとお聞きしたいなと思ったんですけれども、やっぱり言葉って何のためにあるのかなっていうのを、まあ、作り手であり、まあ、書き手である人たちがどういうふうに思ってるのかっていうのは実は重要で、そういうものを、まあ、なんていうのかな、いい機会だからちょっと聞いてみたいなと思いまして、まあ、せっかくなんで豊川さんからちょっと。
僕は、美術館の展覧会の図録には文章を書くんですけど、実はその、なんかこういうところでこういうこと言うのも恥ずかしいんですけど、ツイッターもブログもホームページも何もしないんですよ。やったことないで、メールはします。携帯は持ってるんですけど、そういうこと一切自分でしないって、多分そうしたら僕ここの中で僕しかいないのかもしれないんですけど、ですんで、なんていうんですかね、ましてやその今の例えば現代の建築家の作品についても一度書いたことは一度もない。まあ丹下さんはまあ現代って言えば現代だ、それはまあ学術的な論文なんで、批評とかそういうんじゃなくて、まあ確実にこう抑えて書くということなんで、事実関係の組み合わせなんでなんですけど、なんで僕はだから批評、これ以前安田先生にも聞かれたことあるんですけど、君は批評とか書かないのって言われて、書けませんって言ったことがあるんですけど、うん、なんで、多分、金子くんの質問は僕にするのは勘違いというか、
歴史を残すっていうこともある種批評の一つの態度なのかなと思っているんですけれども。
僕は、面白いと思ったものを書くし、面白くないものをなんか言ったりする単なる悪口になるんで、極力そういうのは、形に残さない方が、それはだから、これはなんか皆さんに、なんか 若い人というか80年代の人々に対する批判に聞こえちゃうかもしれないんですけど、ツイッターとかでその感情をむき出しにしてこうなんか出したりとか、あるいはその、例えば今こうやって、文章いっぱいいろんなね、学生さんで、書いてて、いいことだと思う一方で、なんかちょっと、感情がこうコントロールできてないようなことが多かったりとかいうのを見てると、なんかちょっとこっちがこう病んでしまうというか、年のせいかもしれませんが、なんていうんですかね、酒場で言うならまだしも、面と向かってね、本人に言うならまだしも、なんかこういうこう、ブログだ、ネットだ、ツイッターだ、ミクシーだ、雑誌だというところで、こう、あの人こんなこと言ってましたよ、でもなんか、わーっとこう広がっちゃうこと自体は、個人的にはあんま好きじゃないので、もしそういうことが批評だという行為に入るなら、僕はあんまり批評っていうのは、あんまり僕には向いてないんだなというのは、ただ、他の人が僕の文章を読んでくれて面白いなと言ってくれたら、それは嬉しいですけど、なんか役に立ちましたとか、なんか勉強になりましたって言ってくれたらいいですけど、だそれ以外のことについては極力は書かない、言わない、うん、という感じです。はい。
じゃあ、日野さん。
なんだっけ。
まあ、
批評か。 あ、批評ね、いろいろあるけどね、
まあ、今の、まあ、豊川さんの話を聞いて、
あ、はい、あ、はい、
まあ、今の豊川さんの話を聞いててもそうなんですけれども、あの、まあ、ちょっとあれなんですが、建築における批評っていうのは何かっていうことも含めて、まあまあ、日野さんがね思ってるちょっとお堅いんですけど、まあ、そんな、
そんなの倍倍ですよね。当たり前のことですけど、いやだからつまりなんかこう誰かが何か言ってるけどそれ違うんじゃないのっていうツッコミが入るときってのは具体的にあるわけですね。それに向けて書いてるわけで、でそれを読んでる人たちに、いやそう、つまり A っていうなんか言ってる人がいたときに、 A は違うんじゃないのっていうときってのは A の読者と A に向けて言ってるわけですよね。すごく普通の話で、で時々はこれは誰も読まないけどこれ何書いてもいいって言われてるからもう適当なっていうか、つまりちょっとなんか耕してみる意味で書くことってのもたまにあって、でまあだいぶ前に書いてたものに、いやあれ読んでましたとか言われてびっくりすることもある、つまりあのそういう時もあるんですね。で基本的にはひよってこうなんか大層なことに聞こえるけど、何かをしようとしてるわけですよね。これはこうじゃないのとか、あるいはこういう風に見てみればこういう風になこの物事の筋道が見えるよとか、そういうことを整理していくわけですよね。でだからそれが文脈がある場合もあれば文脈がない場合もあるし、文脈がある場合にそれが成立しないなんてことは別にないだろうから、普通に成立すると思うし、ただなんか自分に向かって書いてるみたいなのはちょっときついなと思うっていう感じで、
あの今回のこの A のセッションが一応世代と社会っていうことだったんで、まあそういうのがどういうふうに社会に反映されるか、言葉がどういうふうに社会に反映されるかとか、
世代と関係あるんですか？
いやいや、世代と社会で、社会に反映される言葉っていうのが、まあ世代によってどういうふうに感覚的に持っているものが違うのかっていうのはちょっと聞いておきたかったなと。まあまあ松田さんも多分言葉を書く方だと思うので、まあそういうことも含めて社会とどういうふうに連動させようとか、そういうことを思って言葉を語ってるのかっていうのはちょっと聞きたいなっていう。
僕はあの話しすぎているのでちょっと短く答えますが、まあ、僕はちょっとこのセッションで、皆さんお聞きしたかったのは、要するにその、自分がまあ生まれた、年代っていうのは実はやっぱり世代っていうのは世代論にしたくないっていう話はよくありますけれども、でもやっぱり密接に非常にこう建築に関わっていることでやっぱり否定はできないと思うんですよ。それはどうしてかというと、まあ、例えば僕とか生まれた世代だとあのバブルの世代、まあバブルの時代にちょっとはまあ中学生の頃なんとなくイメージをしていて、でそれからまあ今の、状況に入ると。だけどあの今、例えば10ぐらい下の世代だと、まあ、バブルの世代は絶対知らないわけですよね。でなんとなく話に聞いてる、もちろん僕だってそれ以前のことは全然知らないし、要するに自分がリアルタイムに感じた、社会、それから、まあ自分が生きてきたものっていうのはやっぱりあるわけ でそれもちろんその人の環境によって生まれ育った環境によってそれぞれ違うとは思いますけども、横の違いっていうのはあると思いますけど、縦の違いっていうのはつまり年代の違いっていうのは絶対あると思っていて、それがどう、今度は建築に影響するかと、いうことはあのお聞きしたいなと。で、まあ、そのヒントでも何かあの皆さんからお聞きできればと思ってこういう話をあのしたわけですね。一つなんか思うのはその建築に関して言うと、僕の世代だと、割とですね、やっぱりその日野さんが前の世代の影響が強いという話もありましたけども、やっぱりちょっと上の世代の、一つというかその5つか6つもうちょっとかな7、8個上の世代だと五十嵐太郎さん、南康弘さんとかエディフカール世代っていうのがやっぱりあって、でその世代の影響を受けていろいろ勉強するわけですよ。だけどそうするとなんかそことはこう違うことをやろうとしてしまうというそういう感じはあるんですよね。でよく考えたらその僕らは、自分で雑誌を作ろうとしなかったと。ところが今の下の世代、つまりネモハの世代と、それから AM の世代は今度は雑誌を作ろうとしている。でこれだから覚醒遺伝みたいな面白いなと思っていて、でそう思っていたら実は最近読んだ伊沢木さんの文章に同じようなことが書いてあって、伊沢木さんはその例えば、あの伊藤さんとですね、それから山本理研さんが対談された文章があって、であの対談された内容があって、それに対してまあコメントをしていて、で、まあ、伊藤さんのモデルは篠原和夫だろうと、それから山本理研さんのモデルは原博だろうと、 だけどそこに半モデルがあって、それぞれの半モデルに自分が入っている。つまりあのちょっと上の世代は半モデルになると、でもうちょっと上の世代はモデルになると。それすごい面白いなと。面白いっていうか それが、まあ肯定したくはないけれども、何かその世代論を、一つ、説明していることになってるなと思ったんです。で、あ、お願いします。はい、
松田君を援護射撃する意味で言いますが、世代論の話で、実は僕、五十嵐太郎さんと面と向かってお話した論文書いた後に、居酒屋でこういろいろ元江さんとかですね、あと、あの時月橋さんですかね、と4人でこう、やいのやいのこう、仙台駅の地下で飲んでたんですけど、その時に五十嵐さんに言われたのは、君と僕は真逆だということを言われて、で、要するに僕は、その、宗教建築論というか、五十嵐さんはですね、の白論が書いて、要するにその時に、目指したのは建築から一番遠いところを描きたい。つまりその建築がみんなが興味を持たないところをギリギリのところを攻めて、それでもっといや建築の人は誰も振り向いてくれなくてよくて、社会学とかなんかそういうこう他の分野の人と交流を持つために描くっていうのが自分のやりたかったことだ。ところが君のやったことっていうのは僕と正反対で、もうこれまであらゆる建築家があらゆる言葉を尽くしてこう説明しようと試みてきた丹下さんの建築についてあえてそこに向かっていくというか、でしかもそれをまあ軽々と全部こう吹き飛ばしたというか、要するに噂話とかあるいは根拠のない批判とか、国家の建築家とかなんかいろんな言葉を全部まあ全部否定して、まあ、組み上げたという意味では、君と僕は要するに一番真逆なんで、方法として真逆なんだよね、ということをまあ言って、で、確かに今世代のなんかあると、反モデルだという話があったんで、確かにあんまこんなこと録音してるところで言っていいのかもしれませんが、あんまり五十嵐さんたちの世代については、あんまり僕はよく思ってなかったっていうのは事実。つまりその、何言ってんのっていうのは、確かに無意識的にはあって、もっとちゃんと建築のことをやった方がいいんじゃないのというのは通説に感じていて、でやっと書けてよかったなと思いが達せられて非常に満足しましたというところがありました。はい、
幸せじゃないですか。
あ、はい、でこれでちょっと15分押しぐらいなんですけども、で坂根さんに話していただいて、最後ちょっと高橋さんからちょっと一言お願いします。
ちょっと今の話盛り上がって、僕はその日野さんの話聞いてるときに、まあ、僕ら確かに60年生まれの人とか意識してたっていうのがあったんで、逆に80年生まれの人が70年代生まれのどういう人を意識してんのか意識してないのかってちょっと聞いてみたいなと。で今ちょっとその60年代生まれでエディフカーレ、五十嵐さんとか南康弘さんの名前出てきましたけども、そうじゃなくて60年代生まれで言えば、まあ、例えば塚本さんが65年生まれで、西田竜恵さんが66年で平さんが64年生まれって、やっぱり影響を受けてるんですよ。でそういう人たちの影響もやっぱり受けているんで、まあ、ある意味80年代生まれが豊川さんと言わなくても、まあ、藤村さんであったりとか、まあ、石上さんであったりとかに影響当然受けてると思うんで、ちょっと80年代生まれの人から70年代生まれ秘話っていうのをちょっとお願いしたいんです。
ちょっと自己紹介遅れましたけども、東京の方で建築設計をやってます大室と言います。81年生まれなんですけれども、僕にとって、その70年生まれって言われても、ちょうど兄貴が70年生まれでして、73年 ?4 年とかの生まれで、その上の世代っていう感覚があまりしないんですね。で、まあ兄貴がちょっと夜遅く帰ってくると、うちの母親とかがひょっとしたらジュリアナとか行ってんじゃないかとか、そういうのをこう心配したりとか、なんかその辺でちょっと世代の差は感じましたけど、なんかあんまり、今、この建築の設計とかやってみて、70年代生まれの人から何か言葉をもらったという感覚はあまりないですね。まあ、もちろん力の差は感じましたけど、いろいろと、はい、もうされてましたし。
これで、僕、一応60年代生まれっていうことなんですけど、69年ですからね。あんまり変わんないと思いますよ。で、天内さんが80年代生まれってちょっとびっくりしてるんですけど、さっきの石塚さんかな、 も含めてなんですけど、あと加藤さんだっけ、その文章を書きたいとか、あと批評、あ、金子さんだっけな、をしたいっていうのは、まあ気持ちとしてわかるんだけども、僕もまあ時々書いたりするんだけども、頼まれないと書かないですよね、やっぱり。で、ブログとかちょっとやったりしてますけど、やっぱり文章あんまり書かないですね。おちゃらけた文章しか書かなくて、まあ例えばコルビジについて書いたりとかミースについて書いたりとかっていうのはあんまりしないと。で、それはなぜかっていうと、やっぱり批評やってる方はそうだと思うんだけど、署名するっていうことの大きさっていうのはすごい意識してるからだと思うんですよね。で、普段は建築の設計やってますから、その作った建築作った空間っていうものに署名していかなきゃいけないから、ある種全責任を取らなきゃいけないっていうのがあるので、ただそれたとえ文章だとしても作品説明だとしても、その文章は自分を規定してしまうっていうところで、逆説的にすごい重いものだと思ってるからっていうところがあると思います。なので、まあ、批評が可能か不能かっつったら、まあ可能なんでしょうけども、それをこう今の若い世代の方々がなぜその自分の名前を署名して、何故にそういう文章化してこう表明したいのかなっていうのは、ちょっと僕にはよくわからない欲望なんですよね、実は言うと。だから僕30ぐらいの時かな、建築文化とかに書いてたんだけども、まあそれはもう心臓がドキドキするっていうか、これで失敗したらもう生きていけないみたいな、そういう気持ちで、つまり作品を発表するときと同じような感覚を持ってたので、垂れ流しになっている状態っていうのがちょっとまずいんじゃないかなっていうふうに思ってます。それからまあその順々に今いろんな方の話を聞いたんだけども、これを全部まとめるっていうのはちょっと不可能なんですよね。ただいくつか聞きたいことがあったんだけども、天内さんが言っていたことっていうのは、今の建築の空間とか、それからまあ、いわゆる形と機能っていうものが、昔の建築と比べたらそのインフレーションを起こして、そのリンケージがなくなってしまったっていうことにおいて、その集約さを見てるっていうことなのかなっていうふうに思ったね。そうじゃないんですか。だからそれが大正時代になった時に、それが純粋な交互関係を持ってるかどうかっていうことなのかどうかっていうこととか、から日野さんが言われていたことでは、まあその国土計画の話っていうのは僕あんまり詳しくないんだけども、意図のすれ違いっていうようなことで、そのミスリード、お互いの誤解から何から始まったりとか、やろうとしていることが、まあ、抵抗勢力というか何かによってだんだん変わっていってしまうっていうこと、だから純粋には何かができてない中で、その中にも、今現実がそうなってるっていうことなのかもしれないんですけども、それを読み解く鍵になるっていう意味では面白さがあるということだったり、あと武田さんが言われたことでは、そのランドスケープっていうことなんですけども、これって僕ら純粋に建築やってる人にとってみれば、今の都市計画とかランドスケープっていうのは結構最近こうせせり上がってきたような、そういう感じがするんですよ、僕らの中では。まあ僕は不勉強な点もあると思うんだけども、ブルニエですよね。ブルニエが出てきた時に、こういうすごい人がいるんだなっていう、それから僕ら建築の内部、それからまあひょっとして外観だったんだけど、その環境をちゃんと整えることによって、その建築が2倍にも3倍にも良くなる、まあ、スタジオ8とかそういうランドスケープ的なものが建築空間そのものじゃなくて、まあ建築を含めた場を形成して、その場を良くしていくっていうような意味で、まあ、建築単体の意味よりかは離れて全体性の中で、まあ、ランドスケープ、それからそれを成立させているその都市的なコンディション、都市計画、そういうふうな逆説的に僕らは見ているっていうところがあるんですよね。それから豊川さんが言われたことでも同じなんだけどもそのいや聞いててください。その丹下さんの話っていうのが、まあいわゆるその天才的な論理でできたんではなくて、実はそのまあトップダウンじゃなくてボトムアップ型っていう意味では、やっぱりその視線を逆説的に見るということですよね。だからその個人 のプレーというよりはチームワークでできているということで、まあ、自律的にできているというよりはやっぱり他が他律的って言っちゃちょっと言葉は違うのかもしれないけども、 さっきのですね、日野さんが焼いたような糸のすれ違いというようなものも含めて、そのなんていうかすれ違いっていうかな、なんていうかな、こう逆説的な話をしているような印象を、まあ、受けたんだけども、そういうことでいいのかなっていうことなんですよね、聞きたかったのは。だから、まあ、ちょっと、まあ、うまく言えないんだけども、そのなんか見ようによってはいろんなことが逆に見れるっていうのはそれは当たり前のことなんだけども、とはいえですよ、じゃあそのまあこの豊川さんに対しての質問なんだけども、チームワークがすごければじゃあ丹下さんみたいなものが生まれるかしら、それはそれまた違うわけなので、やっぱりそれが極限までいくとまた揺り返しがあるでしょうということが言いたいっていうか、必ずしもその逆に読めば読める話じゃないんじゃないかなっていう気がして今一周した。
ちょっとまあ
じゃあ全体
次せっかくこういう話が盛り上がってきたんで、はい、まあ、30分押して申し訳ないんですが、全体的に30分押して、これはもうでも、あと10分以内には
終わります
ので高橋さんへの応答をそれぞれしていただいて、
はい、そうしましょう。
次のセッションに入ります。はい、
じゃあ僕の方から今のお話で、じゃあ一括りにできるのか、まあ、逆説的だっていう説もあったんですけど、一方でその例えばその国土計画に絡めると21世紀の日本っていうその、本がありまして、それ1970年の万博の前に出た本なんですけど、それは丹下研究室の名前であるチームのでコンペに出して一応まあ内閣総理大臣賞かななんかもらった本なんですよね。で、一応そのチームの体裁取ってるんだけど、書いてあることはみんな尻滅裂というか、未来はその情報化社会だって言ってる人もいれば、いや、これからはそうじゃなくて、こう、老人とかも大切にとかですね、それぞれのセクションの人がみんなもうちりじりバラバラなことを、今日みたいな、要するにみんなが寄せ集めみたいな状態で書いている状態になっていて、その、一応、なんて言いますかね、その一つの体を成してない、状態にまで行ってしまうんですよね、僕の読んだところだと。で、その間で結局73年で丹下研究室っていうのは解体して、丹下先生が定年を迎えて、で、その後、ウルテックっていう事務所になるんですけど、主だったスタッフは全員辞めていって、まあ、丹下先生は、まあ、世に言うとこの裸の王様になったというところは、まあ、しばしば指摘されるんですね。で、スタッフがいなくなると、ある種逆にスタイルが統一化されてきて、作るもん全部一緒じゃないかと。それこそ個人名というかですね、いうものにまあ統一されると思うんですけど。ですんで、その、なんていうのかな、その、ある種の、議論の、こう、いろんな人が絡むことによって、その、さっきの日野さんの言葉に絡めば、その、不一致というか、あるいはその、お互いのボタンの掛け違いというか、みたいな問題こそが逆に言えば、その多様性とか、あるいはその、なんていうんですかね、次の可能性みたいなものを、こう、はらみつつ、いたような、ことも、
個で勝負してる限りは、まあ、それが出ちゃうんだけども、だんだんだんだん大きくなってくると、その熊事務所もそうかもしれないけどやっぱりその組織のなんか全体性みたいなのが出てきて、それピンでやってるけども、実はピンじゃなくて組織で戦ってるとかあると思うんで、そこから熊さん出てきて、熊さんと 今と同じような仕事できるかしら、それできないし、それはみんなそうだと思うんですよね。
統合するとすれば方法論があるかどうかの違いだと思いますけど、
ね、でちなみに、まあ、丹下先生のところで言えば、方法論は60年代後半まではあったというか、それが結局さっき言った数式の問題であるとか、数学的なモデルをいかにして作って、それ
その後半なくなっちゃった、
それがだからだんだん無効化されたというか、あるいはまあ規模がでかくなりすぎたとか、海外に行くとかですね、そのある種だから臨界点、それがだからまあ言うところの万博の問題とかに全部絡んでくるんですけど、で、例えばボローニャとかで莫大に長いプロジェクト、でかいプロジェクトやってですね、これまでの方法論で使えるのかというのは、まあちょっと使えなかったりとか、いうことで、まあやっぱ質が変わった、社会の質が変わった、まあいろんなちょっと話が長くなるんで、ここでやりますけど、ですんで、まあちょっとこんな件は後でまた
。どう答えたらいいんですかね。ちょっと、まあ手短に言いますと、根本的には、建築とか都市とか考えるときの書生臭さってありますよね。なんかある種のこうピュアな方が美しいみたいな、そういうのあんまり好きじゃないんですね。もうこんなめちゃくちゃなんだけどなんとか成り立ってるって方が面白いんですよ、僕にとっては。っていうか、そんなこうめちゃくちゃになってるんだけど、そこでこそ立つような論理とか、 あるいは事後的に見出されるような論理っていうのが、ある種のちゃんと書生臭くないような論理ってのはそこに出てくるんだと思うんですよ。そこを見たいんだけど、でもそもそも別に僕都市なんかやる必要全然なかったんで、なんかあれおかしいなって思ってるうちに、この 2,3 年でそんなことばっかり言うようになってしまって、だけど根本的にはそのめちゃくちゃなところで、その上で立つ建築なり都市の論理っていうのがちょっと興味あって、まだよくわかんないけど、なんかは残ってるはずだなとは思うんです。である
意味それは事後的に読み解くことによってしか見れないその歴
史、あるいはそういうふうな、つまり外側から決められてる枠取りがあるとしたら、それは直視した方がいいよねってことですね。なんかその書生臭いこと言ってるってもみくちゃになるままにするよりは、そこをたぬきのように生き抜く建築の論理なり都市の論理ってのもきっとあるでしょうというようなことなんでしょうね。でもまあ私あんまり都市とか関係ないんで本業は別に普通に設計してるだけなんで、はい、そんな感じです。あとどなたでした
っけ。
はい、
ご指摘いただいた通りランドスケープ弱小軍団なんですけど、もちろんブルニエとかウエストエイトが初めではなくてですね、はい、そこにある通りテキストランドスケープデザインの歴史を書いたのは、まあランドスケープアーキテクチャーの発祥は1850年代の、セントラルパークができる時です。その時に初めてランドスケープアーキテクチャーと、という分野ができたということになります。オルセット、はい、なのでそれ以降が、まあ日本でいうところの近代造園だとすると、まあ、それぐらいの歴史しかないのが事実ですが、まあ、日本庭園とかですね、庭園の歴史を振り返って、それも今のランドスケープの流れだと思うと、すごく長い歴史があることにはなっていると思います。で、まさに、僕も
現代建築、
はいはい、だから そういう意味では、ハルプリンとかってありますけど、まあ、アメリカンランドスケープの人たちはまさにアメリカのモダニズムと一緒に、ダン・カイリーとか、ガレット・エクボとかっていう人たちは、そういう世代の中で、まあ、近代ランドスケープをやろうとした人たちという歴史的位置づけかなと思います。でだから、まあ、コールハスが出てきたと同時にウェストレットとか、ブリニーが出てきたという感じなのかなと思っています。であと、まあ、これもだからあれですけど、建設事業をやるとだいたい造園事業って全体工事費の 3% ぐらいなんですね。でそれは、国交省の予算もそうなっています。だいたいで国交省の海外は全然違うですね、やっぱり。で国交省の公園緑地課の職員の数も国交省全体から比べるとそうなってますし、大学のにおけるなんていうかな、生徒数もだいたいそれぐらいの割合になっているんですね。ということですよね。なので、まあ、この日本におけるこの構図が変わらない限り、なかなか、この分野の発展はないとか、まあ、でも、まあ、そんなこと言ってる場合ではなくて、別に、まあ、どの職能がどうとかという時代でもないので、まあ、そのことの大事さを、まあ、みんながどうやって認識して、どういうふうにトータルな環境が、それこそ、まあ、内からと外からとおっしゃいましたけど、そういうことが達成できるかっていうことに、まあ、目が向いていくといいなと思います。
つまりその住宅もそうだと思うんだけど、やっぱりそのアプローチ空間ってすごい重要で、それが結構質を高めるんだけど、それにお金出そうとする人はいないので、やっぱりこう都市住宅って貧弱なものになりがちだと。で頑張ってそこに予算取ろうと思っても思うと、中をプアにしない限りそのお金出てこないわけですよね。だからそれがさっきその天内さんが言ったあのイオンとかですねいうものに、まあ、つながってくる論理だと思うんですよね。ある種のそのなんていうかな
ちょっと、まあ、します
拾ってくださってありがとうございますほっとかれて終わりかな、やっぱり素人の意見だったかなと反省してたところだったんですけれども、その、まあ、果たしてね、それが建築家の責任だとは全く思わないんですけれども、まあ、受け取る側の問題かもしれませんが、建築ってこんなもんでいいよねっていうような考え方が蔓延してるとことに対する苛立ちみたいなのが結構あって、まあ、それが果たしてビッグネスの問題なのか、なんか商業主義って言っていいのかはちょっとまだよくわからないんですよね。で大正時代どうなのかっていうと、まあ、モダニズムが入る以前でしたので、まあ、工夫の方向が どうなのかっていう問題はどうあれ、少なくとも工夫しようと頑張っているのは、まあ、見えているわけですよ。でそれが果たして、まあ、プランの問題ではなくて、まあ、エレベーションの問題に収まっちゃってたのかもしれませんけれども、で少なくともなんかその建築の力を見せようっていうのが、まあ、当時でもやっぱりそのごく一部の建物にしか過ぎなかったんだと思うんですけれど、そういう狙いがあったのは。ただそういうなんか建築の力を見せてほしいな、これからももっと広がってほしいなっていう、まあ、そういう希望の表明だったのかなというふうに、まあ、思いますけれどね。でビッグネス大きくなったからそういうふうになったのかっていうのはちょっとまだ僕わからないです。その
機能って
そうですね、まあ、機能っていうのをどう解釈するかにもよりますけれども、つまり機能っていうのはかなり精神的な意味で捉える場合もありえますから、まあ、そういう時に、まあ、そのこれが私にとっての機能であるっていうふうにまあ表明してくれればいいんですけれども、今機能って言ってるのはすごくなんていうのかな、植物的な意味でしかないので、まあ、それはなんかそれだけではあんまり使ってほしくないなっていうふうにはまあとりあえず思っているところです。なんか全然世代と関係ない話ですいません。
まあもう時間が結構オーバーしてますので、これぐらいで終わりにしたいと思いますけど、まあ僕がちょっと話を聞いて思ったのは、まあ絶対もうまとめはできないと。で、一つ分かったのは、多分天内さんは70年代に、まあ夏く入れた方が合ってると。それで、金子さんは80年代じゃないかなと、僕は一方でなんかそういうふうに思うわけです。で、まあ、悲しみはだから自分が生まれた年代が正式なものじゃなくて、なんか自分が高橋さんが、はい、70年代宣言を出されました。はい、ありがとうございます。というわけでちょっと一旦休憩を挟んで、5分は休憩を挟んで5分後から、第2セッションを始めたいと思います。第1セッション皆さん、長いとお疲れ様でした。ありがとうございました。